医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
医療ジャーナル、今回は12月20日に発売されました新刊本、健康寿命を伸ばすサイエンスの内容につきましてですね、日経サイエンス発行人の竹内正人さんにお話を伺ってまいりたいと思います。まずこの本の出版の経緯とか概略含めてお話しいただければと思います。
はい、私たちのですね、月刊の科学雑誌日経サイエンスでですね、毎月健康に関するトピックスを選んでですね、掲載してきたんですけれども、それをですね、今回まとめてですね、健康寿命を伸ばすサイエンスと、知っておきたい肥満、老化、アレルギーの話ということで、発行をしました。で、この内容なんですけれども、私ども日経サイエンスはですね、提携誌としてアメリカの、サイエンティフィックアメリカンという、科学雑誌があるんですが、そこに掲載されたものをですね、紹介しております。ここはですね、本当にアメリカいろんな分野で活躍しているライターさん非常に多いんですけれども、医学ライターの方でですね、こういった専門知識を持っている方の報告とかですね、あるいは中には一部専門家のお医者さんがですね、執筆した記事もあるんですが、いろんな話題、肥満対策から老化、それからアレルギーとか感染症、それから先端医療もですね、多岐にわたるんですけども、それを大まかに4つのジャンルに分けてですね、短くコンパクトにまとめたものですから、どこから読んでいただいても内容が分かるようになっておりますし、内容はアメリカの事例というのが中心になっておりますけども、いずれも日本の事情に読み替えることができるということでですね、明日の健康を考える上で参考にしていただきたいなというふうに思っております。
それではまず順を追って、どんなものが書いてあるのかお話を伺いしたいと思うんですが、第1章から、ご説明いただいてよろしいでしょうか。
はい、まずですね、プチ断食は健康に良いかというタイトルで、これはアメリカのサイエンスライターの方が書かれた文章なんですけども、間欠的に断食をすると健康になれるかもしれないということなんですけども、ただし裏付けとなる臨床データはまだそんなに多くないという内容のものを紹介をしております。間欠的断食というふうに言いまして、いわゆるプチ断食と、俗に言われていることなんですけども、2日以上の断食を周期的に繰り返すといったものからですね、ある週の決まった曜日にですね、1食または2食抜くというもので、いろいろあるんですけれども、こう連続的なカロリーの制限と同じようなですね、健康上の利点が得られる可能性があるということで、美味しい食事をですね、完全に放棄しなくてもよいということで、多くの人にとってですね、やりやすい手法なのかなというふうに思いますけれども、ラットを使った実験でですね、こう食事と絶食を繰り返すと、総じてカロリー摂取量が少なくなるということとですね、カロリー制限を毎日続けていたラットとですね、同様に長生きになることが示されたと、そういった研究成果を報告をしております。アメリカに国立加齢研究所というのがあるんですが、そこの研究者のまとめた報告を紹介しているんですけども、定期的に断食したマウスというのはカロリー制限をずっと続けたマウスに比べて、いくつかの指標でより健康的だったと。例えば、血中のインスリン濃度と血糖値が低いとかですね、そういったこうデータが出られるというようなことで紹介しております。でこの断食というのは、いろいろ精神的な効用というのもあってですね、古くから実施されていると思うんですけれども、こういった身体的なですね、健康維持というような観点で認識されるようになった歴史についても触れているんですが、いろんな医師がですね、こういいのではないかということで進めるようになって、1900年代の初めに、こういう断食というものの話が始まって、それから約1世紀ですね、渡ってずっとこう研究されてきた、非常にテーマなんですけどね、そういったことで、いろいろな研究をされているんですけども、しっかりしたこう臨床の試験の例というのはまだ少なくてですね、人間に対する長期的な効果というのは、はっきりしていない分野があるということなんですけれども、いろいろこうそういうデータがこれから集まってくればですね、その成果という話になるんですけども、症状が和らいだとかですね、いろんな兆候がですね、病気の兆候が収まったとする臨床結果が出る一方でですね、中にはこう研究によっては 血糖値が上がったとかですね、細胞にダメージを与えかねない酸化性物質の組織内濃度が上昇するというようなまあことも示してですね、あまり好ましくないという研究成果も出ているということでですね、なかなかこう本当のところはまだちょっとよく分かってないというのが実態です。
では続いて同じく第一章肥満と生活習慣の中から腸内細菌と肥満について解説いただけますでしょうか。はい、
これもフリーランスのライター科学ライターの方の原稿を掲載しておるんですけれども、腸内細菌で肥満ということで、どうもですね細菌細身になるか太るかをこう細菌のですね、腸内細菌がまあどうも左右をしているらしいと、そういった話なんですけれども、肥満の原因というのはよくまあ知られている通りですね、不健康なまあ食事とか、運動不足とか、もちろん遺伝的な要素というのもあると思うんですけれども、最近の研究でですね、やっぱり注目されているのは腸内細菌ということで、重要なプレイヤーのまあ一つ になってきているということでですね、その腸内細菌のもたらすこう科学的な作用というものがですね、研究のテーマになっておりまして、それをうまくまとめているというのがこの記事の特徴です。体の中にはものすごくこうたくさんの腸内細菌が住み着いているということなんですけれども、どうもこのいろいろ調べるとですね、役割がこういろいろな多様性を富んでいるということが分かっているんですけれども、特にその肥満ということなんですけれども、太った人と痩せた人のですね腸内細菌のこうパターンというものを比較してですね、調べたという研究がありまして、それを調べた結果、痩せた方はですね、のパターンということで、太った方は逆にそういった細菌のパターンがちょっと異なるとかですね、そういったことが分かってきたということで、こういろんな研究が進んできたということなんですけれども、動物実験も含めてかなり盛んになってきております。で、実際はですね、健康維持のためにですね研究が進んでいて、中にはこう便移植と糞便移植と言われているんですけども、実際にこう痩せた人のですねこう糞便をですね体重の肩の人に注入すると減量できるのではないかと、そういうアイデアを持って研究を進めている、海外の研究者の例も紹介しておるんですけども、いずれにしましても運動とかですね正しい食事というものが、もちろん大前提にはなると思うんですが、微生物の力を借りるというのも可能性としては注目されるという話です。
また引き続き殺人室から脱却せよというとてもショッキングなタイトルの文章がありますね。
はい、これも現代がですねキラーチェアーズということでですねびっくりするようなタイトルなんですけれども、趣旨はですね、デスクワークも立って行うというようなことで、そう肥満とかその他の病気を避けられるのではないかというのが趣旨であります。これはもうアメリカのですね内分泌科医ですね、の方が記事を書かれたということなんですけども、私たちのこう生活パターンということなんですけど、やっぱりこう椅子で座ってですね、そこで仕事をする、そして食べる、そしてお話をするとかですね、やはりこう椅子にこう座って過ごすという時間がやっぱり非常に長いということがですね、非常にこう健康にはあまり良くないのではないかなという指摘をされている内容なんですけども、実際にその合計80万人の方をですね、調べた研究がいろいろあるんですけれども、やはりテレビ見ながら1日4時間以上座って過ごした人というのはですね、2時間未満の人と比べるとやっぱ死亡率が少し高くなるというような結果が出ているとかですね、1日の半分以上座って過ごしたという方は糖尿病と心疾患のリスクが2倍になるということを研究が紹介されています。なんとなくこうイメージでですね長く座っているというのは良くないというのは、人体がですね、そのようにはもともとできていないということで、もともと立って生活するという、ところがもともとのこう人間の機能であるということで、それがこう健康問題にちょっとつながってくるのかなということなんですけれども、このお医者さんのところにですね来ている方は、そういう椅子にとらわれるとこう生活というのをですねいろいろ対策というのもいろいろ考えておられてですね、そういったこうなんていうんですかね、立ったままいろいろ仕事をしやすいという、そういった机をですね、実際開発されているようなんですよね。で、これは非常になかなか面白いんですけども、これを実際に科学的に実証してもいるわけなんですけれども、机を使った人がスリムになってストレスが少なく、しかも血圧と血中のコレステロール濃度が下がったという報告があったということでですね推奨されているようなんですけれども、 経済的にも、まあ、得度になるのではないかなということなんですけども、まあ、まずはこう立って生活しようということを、まあ、お話しされているようなんですけれどもね、まあ、それが一つのちょっとこう健康維持の一つの考え方ということで紹介しております。
その他ですね、他の章でユニークなものご紹介いただけますでしょうか。
はい、先端医療&リスクという章について一つご紹介したいなというふうに思います。まあ、膝関節を再建するということで、人体の治癒能力を引き出す新しい手法ということで、これも科学ジャーナリストの方がですね、記事をまとめているんですけれども、記事の中ではですね、アメリカのコロンビア大学の研究室にある 3D プリンターという、まあ、最近こういろいろ IT のですね、技術で注目されている、まあ、技術があるんですが、その技術を使ってですね、短時間でですね、この半月板を作り出すということなんですけれども、現在作っているのは、まあ、羊向けということで、まあ、動物実験なんですけれども、半月板損傷の、まあ、方のですね、まあ、新しい治療法として可能性があるのではないかということで、動物実験に、まあ、使うということなんですけれども、まあ、3D プリンターを使っているものですから、非常に早くできるということもあるんですが、この半月板のですね、治療ということなんですけれども、中にですね、特別なそのタンパク質というのが入っていてですね、それがまあ幹細胞を引き寄せてですね、これがまあ半月板の再建するとともにですね、もともとその材料、ポリマーでできているんですが、ポリマーというのはまあ自然に分解するということなんですけれども、まあ、2014年に今発表された研究によるとですね、まあ、羊の事例ですけれども、半月板をわずか4週間から6週間でまあ再建できたという報告です。まあ、人間でもうまくいけばですね、現在よりもはるかに優れたまあ治療法になるのではないかというふうにまあ指摘されているということでですね、やはりこう膝の問題というのは非常に需要が大きいということで、アメリカの事例ですと、毎年まあ推定で550万人の方がですね、膝の問題で整形外科医を受診していると。いうことで、まあ、うち100万人がまあ外来で膝の手術を受けているとまあいうことなもんですから、こういった治療技術というものがですね、うまく実用化されるといいなというふうに思っております。
お時間が迫ってきたんですが、その他タイトル見出しだけでもいくつかピックアップしてご紹介いただけないでしょうか。
はい、第2章はですね、脳と老化というタイトルなんですけども、老化を止められるかとかですね、地中海食と脳の健康というようなまあタイトルで、記事をまとめております。第3章はアレルギー免疫感染症ということで、まあ、食物アレルギー検査の落とし穴とかですね、見えてきた万能ワクチンというような、まあ、タイトルの記事をまとめております。第4章は、先端医療&リスクということで、まあ、先ほど説明いたしました膝関節を再建するという話のほかにですね、広がる睡眠時無呼吸症とか個別化医療の矛盾、まあ、そういったタイトルの記事をまとめております。
今回は12月20日に発売されました新刊本、健康寿命を延ばすサイエンスの内容につきまして、日経サイエンス発行人の竹内正人さんにお話を伺ってまいりました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。